はい、中野です。今回も過去は変えられる、過去を変えないと未来は変わらないというお話の続きをしていこうと思います。これが理解できると無駄にくよくよすることがなくなってですね、そして理想の未来に向けての行動がしやすくなります。で、このテーマをお伝えするようになってから非常にたくさんの方から返信、ご連絡をですねいただくようになりました。決して簡単なテーマじゃないと思いますし、これで稼ぎますみたいなですねビジネス結果直結型の話でもないにもかかわらず、こういったたくさんの反響をいただけて本当に嬉しいです。で、ただですね、今日お伝えすることが本当に腑に落ちると、もうこれ決して大げさじゃなくて本当にお金も稼げるようになります。というかですね、その、お金を稼げるというそれ自体が他のことと変わらない一つの結果として自然と受け取れるようになっていく、ということになるんですけど、ちょっとこれはまだわけがわからないと思うんですが、とりあえず話をですね続けていこうと思います。前回はですね何をお伝えしたかっていうと、僕たちは常に今を生きていると、そして未来というものは今はまだ存在してない、これ常に今現在は常に未来というものは存在してない、そして過去というものも常に今現在にはもう存在していない、そして過去が存在しているように感じるのは何でなのかというと記憶というものがあるから、この4つのことを理解してくださいということをですねお伝えしたんですけれども、ではなぜ過去は変えられるのか、むしろ、なぜ過去を変えないと未来は変わらないのか、それはですね、過去というものが記憶の中にあるからです。で、これを言うと、いや過去は事実として過去にあったはずだと、だから過去は変えられるわけがないんだと思うかもしれませんし、でもそれも一つの事実なんですよ。ただそれと全く同じように、もうすでに目の前にないのが過去というのも事実です。過去というものはもう今目の前には存在しないというのも事実です。で、つまりそれは記憶だったり記録だったり痕跡などとしてしか残っていないということなんですね。そして人は過去の大部分を記憶として保有しています。で、この記憶というのが結構厄介で、この記憶というものは、感情というものと密接に紐づいています。感情で、あなたも過去のことを思い出すと、あの時はこういう気持ちだったなっていうふうに自然と一緒に感情のことが、その時の感情のことが思い出されてくると思うんですね。で、実はですね、記憶の中では事実の記録としての記憶よりもその時の感情の記憶の方が重く扱われてるんです。これちょっと重要な部分なんでもう一回言いますね。記憶の中では事実の記録としての記憶よりもその時の感情の記憶の方が重く扱われてるんです。そして人は楽しいこと嬉しいことはまた味わいたいっていうふうに思うし、辛いこと悲しいこと苦しいことは二度と味わいたくないと自然と思います。これは当たり前ですよね。つまり繰り返したい感情と繰り返したくない感情っていうものがあるんですね。繰り返したい感情と繰り返したくない感情があって、それはどちらも過去の記憶の中にあるということになるんですね。で、ここにさらにもう一つ重要な法則が働いていて、人には常に快と不快の法則というものが働いています。快と不快の法則、これはどういうことかというと、人は快を得たくて不快を避けたい、これはわかると思うんですね。快を得たくて不快を避けたい、そして快を得ることよりも不快を避けることを優先する、これが快と不快の法則です。快を得たくて不快を避けたい、そして快を得ることよりも不快を避けることを優先する、これが快と不快の法則です。つまり過去についても不快な感情と紐づいた記憶の方が重く扱われていて、もうそんなことは繰り返したくないという考えが無意識に生まれ続けているんですね。だから人は誰だって行動しなければ何も変わらないということは分かっているにもかかわらず、分かっていてもなかなかその行動ができないんです。また傷ついたり、また嫌な思いをしたり、また悲しい思いをするのが嫌だからです。で、身に覚えがなくても誰しもこういうブレーキが無意識下で強烈に働いてるんですね。だから未来を変える行動がなかなかできない。 で、未来を変える行動ができないから未来が変わらない。つまりこれは過去の影響なんです。だから過去を変えないと未来が変わらないんです。ではどうしたら過去を変えることができるのか。そのために必要なのは、過去はもうすでに今現在には存在しない、そして過去は客観性のない曖昧な記憶の中にあって感情により歪められている、という、この2つのことを理解して受け入れることです。この2つ非常に重要なので、もう一回言いますね。過去はもうすでに今現在には存在しない、これは前回もお伝えしています。そしてもう一つ大事なこと、過去は客観性のない曖昧な記憶の中にあって、そして感情によって歪められている、これを理解して受け入れることです。ちょっと難しいと思うんですが、人は自分の過去の記憶をその時の自分の感情に合わせて、その時の感情の都合のいいように改ざんして覚えているっていうことなんです。だから楽しかった時の記憶っていうのはカラフルに覚えてますし、例えば寂しかった時の記憶っていうのはちょっとセピア色になってたりとか、色が変わってたりするんですね。記憶の色が変わってたりします。本当はそんな色のわけないんです。だけど感情と紐づいてるからそういうことが起きるんですね。記憶というのは感情に合わせて簡単に改ざんされてしまいます。それがあなたにとっての過去の正体です。ならばこれから理想の未来に向かって必要なことをどんどん行動に移していきたいあなたにとって、都合よく過去を改ざんしていけばいいんです。もともとはその時に持っていた感情の都合によって改ざんされていた記憶を自分の理想の未来のために、都合よく改ざんしていけばいい、自分で改ざんしていけばいいっていうことなんですね。といってもこれを言うと、じゃあ会った出来事をなかったことにするとか、そういうそれをやるともう自分自身でも嘘だって分かっちゃうじゃないですか。そういう自分自身が嘘だと思うようなことを考える必要っていうのはないです。そうじゃなくて、過去の出来事の意味付けとか解釈、自分にとってはこうだっていうのが解釈ですよね。この解釈を変えていく。例えば僕には高校を中退したっていう事実があります。もうこれは過去に事実としてあります。で、僕はそれに対して以前は劣等感という強い負の感情が紐づいてました。劣等感、これは負の感情ですね、マイナスの感情、これが紐づいてました。そしてこの劣等感という感情があるからこそ、その高校を中退したという事実は悪いものだとか、高校を中退したことは恥ずかしいことだという解釈ですね、解釈、これが付きまとってました。劣等感という感情があったがゆえに、そこに対して悪いとか恥ずかしいっていう解釈が付きまとってたんですね。で、僕にとってこれは理想の未来に向けての行動を妨げる解釈になっていました。ですがある時、高校を辞めてなかったらできなかった経験をたくさんできている自分に気づくことができました。これは人から言われてなんですけど、高校を辞めてなかったら、できなかった経験をたくさんできている自分に気づくことができました。で、そこで僕自身が高校中退という事実に対して、事実というか過去の出来事に対して劣等感という感情を僕自身が勝手に持って、そしてその劣等感という感情があるからこそ、その高校中退というものは悪いものなんだとか恥ずかしいことなんだっていう解釈を僕自身が勝手に紐づけていたことに気づいたんです。高校中退っていうのは出来事としてあるんですけど、そこに対して劣等感を持つっていうのは僕が勝手に持ち込んだ感情ですよね。いつしか勝手に持ち込んだ感情、そしてその感情があるからこそ、この過去の出来事は悪いものなんだ、ここに貼られているレッテルは恥ずかしいものなんだっていうふうに、自分自身で勝手な解釈を持ち込んでしまっていたんですね。高校中退は過去の出来事として事実です。だけどそこに紐づいているのは自分が勝手に持ち込んだ勝手な感情と勝手な解釈ということなんですね。そしてその勝手な解釈に勝手にしがみついているのも紛れもない僕自身だったんです。ということはつまり解釈さえ変えてしまえばいいんです。僕自身が持っていた高校中退という事実に対する解釈は決して僕の未来を良いものにするものではありませんでした。その恥ずかしいとか悪いものだとか、 どちらかというと僕の行動にブレーキをかけてしまう、そういう解釈でした。だから僕はその劣等感だったりとか、恥という、感情を持った解釈、これをですね、オンリーワンな経験をしているんだと、僕はオンリーワンな経験をしている人なんだと、そういう解釈に変えたんですね。でそうするとどうなったかっていうと、じゃあこのオンリーワンな経験、これをどんな人を喜ばせるためにどんな風に使えるだろうかという風に変えていくことができたんです。でその結果が今の僕のビジネス、今僕がやっているビジネスがその結果生まれたということになるんですね。でつまりこれはどういうことが起きたかというと、過去に対する解釈が変わった結果、未来が変わったんです。僕がそこで過去に対する解釈を変えていなかったら、今のような未来にはなっていなかったはずです。だけど過去のある時に僕がその過去の解釈を変えたんですね。悪いものだとか恥ずかしいものだっていう解釈を、オンリーワンな経験をしている人なんだ僕自身が、そういう解釈に変えた結果、未来が変わった、つまり今現在が変わっている、過去から見た時の未来なんて今ですよね、今が変わっているっていうことなんですね。もうちょっとややこしい話なんで、まとめていくと、まず過去も未来も今現在には存在していません。そして過去というものは記憶の中にあって、でこの記憶の中にある過去は感情と紐づいています。この感情というものが非常に重いです。そしてこの感情というものが記憶や解釈を歪めて改ざんしてしまっているっていうこともよくあることです。で歪んだ解釈のままでは自分の未来にマイナスに作用することもよくあります。だから過去に対して持っている悪い感情と事実というものを切り離す、その過去に対して自分が持っている悪い感情と実際にあった過去の事実、これを切り離す、そして切り離した上でその過去をどう解釈したら自分の未来にとってより良いもの、より役立つものになるかを考える、これが過去を変えて未来を変える方法です。これをお伝えするとですね、なんだと、魔法みたいにね、過去の出来事がなかったことになるんじゃないのかっていうふうに、思ったかもしれません。実際そんな都合のいいものがあるなら僕も知りたいです。特に食べ過ぎたりとか、飲み過ぎたりした翌日には、それがなかったことになってほしいっていうふうに僕も思ってますけど、でもじゃあそれがなかったことになったところで未来が良くなるかっていうとそうではないですよね。未来は良くならないです。そんなふうに都合のいいものがあったとしても未来が良くなるわけではないです。それは一方的に不快なものが、一時的に不快なものがなくなるっていうだけで成長にはつながらないし、怠惰の方向に流れてしまうと思うので、逆に未来は悪い方向に行くと思います。人は、なんでかっていうと、人は過去への解釈を未来の成長につなげていっているからです。未来を良くするには絶対に成長が必要です。これもたとえ何歳であっても、何歳の人であっても成長が必要です。未来を良くするためにはもうここまで来たから成長は必要ないなんてことはないんです。特にですよ、これすごく大事です。精神的な成長というのは過去への解釈の見直しから得られます。だから過去の解釈を見直していく必要があるんですね。あいつが悪かったんだとかですね、あれがダメだったんだとか、そういうふうに恨み節を言っている間は成長はしないっていうことなんです。なのでまず変えたいと思っている過去があるならば、その過去を書き出しましょう。メモかなんかで書くといいと思います。そしてそこに自分が勝手に紐づけている感情と解釈を書き出してください。でそれからですね、それを書き出したらどんなに尺だと思ってもその感情は自分が勝手にそこに紐づけているものだと認めてしまってください。なんでかっていうと、その感情の持ち主は自分自身だからです。その手綱を自分で握ってなきゃいけないからです。そういうふうにして事実と感情を切り離せたら、その過去の事実をどのように解釈したら未来のためになるのか、成長につながるのか、これを考えて書き出してみてください。これがきちんとできると無駄にくよくよすることが本当になくなります。そして理想の未来に向けての行動がしやすくなるし、理想の未来の実現が早くなるし、理想の未来が実現しやすくなります。ぜひ未来のために過去を変えてみてください。はい、ということでですね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。